はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、日本代表と組織の一体感というテーマでお話をさせていただきます。今日はですね、時事問題というか、今日は私なりにこうですよねっていう答えはズバッと出ません。はい。なので、聞いていただいて、ちょっとモヤモヤするんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひ最後までお付き合いいただいて、なんでこの話をしようかっていうとですね、いろんな人の意見が聞きたかったからなんですね。ぜひ、それこそ今日こそコメント欄にてですね、あなたの意見聞かせていただければというふうに思います。バスケットボールのシーズンがですね、基本的には冬のシーズンがバスケットのシーズンなので、NBA にしても B リーグにしてもですね、今開幕直前ということになっています。日本の B リーグは、もう年々盛り上がりが素晴らしくて、ね、渡辺裕太選手がですね、6年ぶりでしょうか、6年間 NBA でやり、今年から千葉ジェッツに入るということで、実際にそのユニフォームを着て、前半だけですけど、プレシーズンゲームをプレイしたと。で、プレシーズンゲームにもかかわらずですね、8000人ぐらいかな、お客さんが、チケットが売れたということで、大変盛り上がりを、見せております。本当に日本のバスケット、本当ここまでね、盛り上がってるのが嬉しくてしょうがないっていう、そういう感じですね。で、それに対して、女子の方は、かなりですね、いろんなこう、動きっていうか、オリンピック後のことがありまして、エブリン選手がいつもはね、明るくていろいろとこうファンサービスが素晴らしいエブリン選手がですね、ちょっと今回はさすがに一言言わせてということで SNS で発言したことが話題になっています。これ何かっていうと、日本バスケットボール協会の東野智也技術委員長の発言に対しての試験ということですね。まずはそもそもはですね、東京オリンピックで銀メダルに輝いた女子チームで、東京大会のヘッドコーチをしていたのはトム・ホーバス監督だったわけですね。で、そのトム・ホーバスさんが、そもそも言えばですね、銀メダルを取って、男子の再建というのは確かにあるけれども、銀メダルを取ったチームのヘッドコーチの続投がなくて、ね、そのチームのヘッドコーチが男子に行き、で別の方が女子のヘッドコーチになるっていうところから、選手はちょっとどうなんだろうっては思ってたらしいんですね。で、結果的にそれで、東京大会銀メダル、これ素晴らしい成果ですけれども、もう一個上の金メダルを狙おうということで選手たち、スタッフたちやってきたはずが、今回はなかなか厳しくですね、3戦全敗で、パリオリンピックでは予選敗退ということになってしまったわけです。で、9月11日に、日本バスケットボール協会 JBA は大会の総括としてですね、記者会見を、開いて、女子チームの戦いぶりを振り返った東野さんが、いろいろとね、辛口発言をし、それに対してちょっとあんまりにもひどいんじゃないのっていうことでエブリン選手が試験を述べた。これが非常に話題になってるんですよね。東野さんは私の大学の先輩でもありますし、個人的にもかなりね、プライベートでっていうか、個人的にかなりお世話になった先輩なので、もともと私にとって東野さんは大切な人なんですけれども、こういうところが今回話題になっているってことを客観的にお伝えしていきたいと思います。はい。今回やっぱり痛かったのは山本麻衣選手がね、脳震盪で2戦目3戦目を欠場したことだということで、これは間違いないことだと思うんですけれども、第2戦第3戦の試合に代わりに町田選手と宮崎選手が2人が2ガードで臨んだということに対して、町田宮崎とも2人とも外のシュートがないと、そもそも選手選考に大きなクエスチョンがあるっていうような話をされたんですよね。この発言を受けて、非常にこうそれはさすがにないだろうっていうような声が非常に飛び交ってですね、当の宮崎選手も X ね、旧ツイッターでですね、その翌日に東野さんに宮崎は3ないって言われた、もっと頑張りますなんていう風に言いつつ、ルイさん3ないとか言われてるけど、ダブリの試合の時マジ嫌なタイミングで3決めてくるからマッチアップ大変なんだからねなんていう風に怒りの絵文字を、多用しながら反発をしたりとかですね、高田真希選手もそれ以上にスピードで相手をかき回して味方に3ポイントチャンスをたくさん作ってくれたおかげでね、みんな気持ちよく打てたんだぞっていうようなチームへの貢献度に触れて、その宮崎選手と町田選手が3がないと、 彼女ら2人じゃダメだというふうな言い方に対してこう強い反論をしたわけですね。で、これに対して、そもそも東京オリンピックで、この2人で勝ったじゃないかと。この2人です。あのスリーポイントを武器に勝ったじゃないかっていうね、そういう話にもなるし、むしろそのオリンピックの総括でですね、山本選手がいなかったから、下手なガード2人だったからダメだったっていう言い方もどうなのかっていう話になり、で、恩塚さんが退任をされてですね、どうだったんですかと、ヘッドコーチの人選、そもそもトム・ホーバス監督を男子にやって、男子はいい成果出たかもしれないけど、本当に金メダル狙うんだったら、普通にトム・ホーバスさんで行くべきなんじゃないですかみたいな話になった時に、恩塚さんはもう退任ですと。ただ私は来期6月まで残ってるので続投が決定してるというような、東野さんが言ったんじゃなくて、これ三ツ谷会長が言ったんだと思うんですけどね。来期まで私はやりますというようなところで、ファンから SNS で非常にね、名指しで批判する責任者なんてもってのほかだとかですね、選手に敬意を払えない人は去るべきだとかですね、この人がやるんだったらダメだみたいなことがすごくつ、あの、否定的な声が見られたわけです。で、私としては先ほども言ったように東野さん個人的にね、非常にお世話になっている先輩なので、非常に、辛いなというところなんですけれども、今回のそのメディアブリーフィングのね、記者会見の中で、個人的にこういうふうな、選手選考に疑問があるとかですね、宮崎選手と、町田選手のその外のシュートが彼女らにはないとか、そういう言い方が確かに、どうだったのかなというのは思いますね。当初、恩塚監督をもとに、ベストのメンバーを選びましたと。結果的に不運に山本選手の欠場が痛く、結果的に、外のシュートが減ってしまったっていう言い方だったらよかったと思うんですけど、そもそも、選手たちの選び方にも問題があるみたいなね、言い方に聞こえてしまったところが、非常に問題だったのかなというふうに思います。で、最後に、2日後に、その2日後に、馬瓜エブリン選手も X でコメントを、出してですね、それを読み上げますと、反応遅れてしまったから申し訳ないと、静観しようと思ってたんだけど、6月までやるって知って無理だと。プレーの良し悪しは選手の責任だと思うよ。ただ明らかに組織崩壊してて、現場の感覚とずれてて、任命責任あるのに選手に責任転嫁する人が、また次も決めるの、なんで？辞めた後また責任取らないのにっていうね。こういう言葉を、辛辣な言葉を出したわけですね。うまくいかなくて、でも形にしようともがいてた選手、スタッフは喪失感すごくて、任期満了していい思いできるのは一人っておかしいと思わないのかな。本当に失礼極まりないと。これから日本のバスケのこと、とにかく考えてほしい。男女とも、みんな持ってるもの最高です。これからの子たちもそのうまさに驚かされます。生かすも潰すも大人次第。これから道を作るのは選手、コーチ、スタッフ含めた大人の仕事、経験を生かそうと私見を綴ったわけですね。これに対して、いろいろとね、反論というか、コメント、意見あると思うんですけども、あなたはどう思いますかというところで、私はその個人的に本当に、東野さんほど日本のバスケットのことを考えている方がもういないんじゃないかなと思うぐらいですね、やっぱり、熱い方だし、いろんな方なんですけども、ちょっとした発言が今回大きな話題を呼んでしまったと思うし、そのね、今回のキーワードで言うと、組織、明らかに組織崩壊しててっていうところですよね。で、何が組織崩壊につながるのかっていうことを、よく私たちもこの件から、考えて自分に生かしていくべきなのかなと思います。多くの方はね、学校体育の中で、バスケットボールの指導、スポーツの指導されていると思うんですけども、やっぱり学校と部活動の関係、顧問の先生とコーチの関係、選手との関係はもちろんだけど、保護者との関係とか、いろんなこうステークホルダーがある中で、いろいろなことのつながりがうまくいくか、それともこういった、いわゆる組織が崩壊してしまうかっていうね、一体感があるかないかっていうところが非常に重要なところなので、今回のね、多分 JBA の この話はですね、今後もいろいろと続いていくと思うし、まあ、いろんな総括が今後もあるかと思うので、まあ、ぜひ注目して冷静な目でね、見て学びに変えていきたいなというお話です。まあ、今日はちょっともやっとする内容かもしれませんけれども、あなたはどう思いましたかと、このことに関して何を学びましたかということで、ぜひよかったらコメント欄にてお知らせください。もうちょっとだけお話しますね。もうちょっとだけお付き合いください。今、ボイシーのチャプターを区切っております。はい、ありがとうございます。バスケの大学ではいつもはこういう時事ネタはあまり扱わないんですが、まあ、バスケットボール、それからコーチング、子育てに関する話をしております。よかったらね、チャンネルのフォロー、そしていいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。昨日の放送のコメント返しいきましょう。昨日の放送はですね、今パソコンの画面を出してますが、叱る目的ということで、これ結構好評な回だったんですね。まだ見てないよという方は、ぜひこのチャプターのリンクから聞いてみてください。コメント、平田さん。アンダー12の選手をコーチする傍ら、上級審判目指して、日々一般の試合の審判させていただいてます。試合を終えた後は、必ず上級審判の方からお言葉をいただきますと。うまく至らなかった点、うまく老けた点を指摘してもらいますが、お言葉をいただく前は不安でドキドキします。だけど、言われた点はどれも学びが多く、このお言葉によって日々成長を感じられますと。今回のテーマ、叱る目的ですが、上手になりたいと、上手になってもらいたいが重なった上で、上手になっていると実感したとき、そこは信頼が生まれると感じましたということで、ご自身の実体験ありがとうございますね。レフリーの方もそういった形で学びがあるということで、貴重なコメントを感謝しております。ミナケンさん、スルーしてはいけない、指導者のたった一つの約束ですね。さすが先生の先生、勉強になりましたということで、こちらこそ恐縮でございます。影島さん、叱る褒めるはまさにそうだと思います。選手や部下が自分のために言ってくれる感というか、信頼関係も出てくるかもしれませんが、そう言ってくれるから、日頃のコミュニケーションが大切になってくるんでしょうね、ということで、やっぱり日頃のコミュニケーションというところがね、非常に重要ですよね。ありがとうございます。宮崎先生、前任校の先輩から生徒と信頼関係ができる前は、強く叱ってはいけないとアドバイスをいただいたことがあります。それからは、新入生が何か気になることがあったら、まずはソフトに注意するようにしていますということで、ご自身の、ね、経験をアウトプットいただきました。ありがとうございます。トライさん、指導的立場にある人は、対象の気持ちを汲んでも顔色を伺ってはいけないというような趣旨のものが、大好きな漫画のセリフがあるのですが、大切なのは手段ではなくスタンスなんだなぁと感じましたということ。そうですね、まあ、日頃の関係が全てなのかと思います。ありがとうございます。シンディさんですね。昨日、体を止める手は脳と書いたものです。ためになるお言葉ありがとうございましたということで、今日の褒めるか叱るかの二元論はナンセンスのお話も同意いたしますということでですね、今回もコメントいただきました。強い口調の指導者だと、選手によっては顔色を伺いながらプレーしてしまいます。また人間関係ができていなければ、指導者の真意は伝わらないと思いますということでね、まあ、今回もその本編の話で、ね、技術委員長の話と選手の現場の帰りみたいなのはどうなんでしょうね。信頼関係って意味でどうだったのかな。なんかね、今回もまた学ぶことがありそうですよね。はい、シンディさん、コメントありがとうございます。ということで、コメント、今日の発見、感想、気づき、または質問などもいただければと思いますので、ぜひ、1行でいいのでコメントを残してください。バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度ですね、説明欄からその内容を見てみてください。よろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。